おはようございます。では、蒼天礼拝始めていきたいと思います。主よ導きの手を賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタン3、はい、主よ導きの手を述べたまえ、ながそばにあるこの身は安し、主よ主よ、あの強き手に導きたまえ、か弱き我を。一言お祈りいたします。愛する天の神様、あなたの御前に進み出て心を開きます。聖霊様、どうぞ私たち一人一人に語ってください。御言葉を通してあなたの御教えの道を歩ませてください。心から感謝します、歓迎します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は創世記21章1節から7節です。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。アーメン。では今日の内容をまとめます。神様は約束された通り、アブラハムとサラの間に子を与えられました。その子はイサクと名付けられ、みんなの驚きと喜びになりました。では御言葉を黙想していきましょう。示される箇所ないか、聖霊様に聞きながら黙想していきます。いかがでしょうか。示される箇所があったら分かち合っていきたいと思います。
はい、私は5節が目に留まりました。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であったというところで、100歳の時にイサクが生まれたんだということを通して、これは本当に主の御業のみによるもので、主は不可能を可能にされるお方だなということを改めて感じました。以上です。
私はまず一節から、主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさったと、そして2節でサラは身ごもりと続くんですけれども、この箇所から主は必ずご自身の約束をなされる方であることを見ることができました。そしてまたその後の箇所で3節4節でアブラハムが子にイサクと名付けていたり、また割礼を施しているところから、基本的なこうアブラハムの神様に従う信仰の姿勢に目が留まりました。以上です。
はい、私は6節に目が留まりました。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。ここから本当にものすごい驚きと喜びと感謝の心をすごく感じたんですけれども、この目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する人々のためには神がそれらを備えてくださるという、その御言葉を思い出して、本当に神様がされることってびっくりして喜びあふれる素晴らしいことだなっていうことを 今朝は心にまず止まりました。ではもうしばらく黙想していきましょう。一つ一つ御言葉を調べていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、示される、あ、教えられることなどないか、一つ一つ調べていきたいと思います。いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は1節2節から、御父は約束された通りに成し遂げてくださるお方であることを教えられました。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさったというところから、何が起こるのか、いつ起こるのか、このような主権はすべて主の御手の中にあって、信じて待つ者には必ず答えてくださるお方だなということを教えられました。また2節で、神がアブラハムに言われたその時期にとあるように、時もその通りに告げてくださるお方だなということ、本当に約束をその通りになしてくださるんだなということを教えられました。また6節から、神様は喜びを表されるお方だということを教えられました。神は私を笑われましたというところから、主の御業をご覧になってご自身でも喜ばれ、また神の子供たちが驚き喜んでいる姿を見て、神様ご自身も喜んでくださっている、本当に人格的な喜びの主だなということを教えられました。以上です。
私は3節4節を通してアブラハムから模範をいただきました。アブラハムのこの主に従いことを実行するこの態度から模範をいただきました。3節では、サラは自分に産んだ子にイサクと名付け、また4節では、神に命じられた通り8日目にイサクに割礼を施した。このように神に従うアブラハムの態度から、祝福された信仰者というのは基本的に神の命令に従順する、その下地ができていることを教えられました。ですから、そのようなアブラハムの信仰の態度を模範とするように教えられました。以上です。
はい、私は1節から4節のところで、まあ、1節から2節のところに本当にこの神様が約束を果たしてくださった恵みについて書かれていて、そしてその恵みを受けたアブラハムが3節4節で、その応答として神様からの約束に対して従順するその姿を見たときに、本当にこの恵み、約束を果たすから恵みをいただくのではなくて、恵みをいただいた応答として本当にこう人は従順になっていくんだなと、神様の約束を果たすことができるようになるんだなということを教えられました。それから1節のところで、主は顧みてくださるお方だ、神様だということを教えられました。心貧しい者は幸いですというふうな御言葉を思い出したんですけども、この時サラは本当にものすごい子を産めないことで肩身が狭くって、また自分の奴隷というか使用人にも馬鹿にされていて、まあ、女性としてはもうだいぶ苦しい状況にあっただろうなと思うんですけども、そのようなサラを神様は顧みられた お方だということ、心貧しい人、主は絶対に放っておかないで顧みてくださるお方だなということを教えられました。それから6節のところで、本当に神様がなさるということは、人知を超えて、また肉体の限界を超えて常識を超えている、そしてそれを見たときに人は本当にこう喜びにあふれる、笑いがあふれてくるなと思いました。イサクという名前が笑いだというふうに以前見たことがあるんですけども、本当にこう神様は私たちをあっと驚かせて、笑わせて、喜ばせてくださるお方だなと思いました。このような出来事を神様に期待したいなというふうに思いました。ではもうしばらく黙想していきましょう。具体的に自分自身の生活にどのように適応していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。
はい、 私は今、オンライン礼拝中継をいろいろ改善しているんですけども、今の現状だけを見ると、参加人数もそんなにいないし、機器もそこまで整っていないんですけども、だからといって、現状に合った設備しかしないと、これは本当に何も変わらないんだなということを思っていました。でも今日のディボーションを通して、今の現状を見るのではなく、信仰の目を持って備えていれば、器が備えられた時、そして主の時が来た時、必ず用いられるんだということを教えられました。なので、このオンライン礼拝中継を信仰の目を持って、全世界へ飛べる群れになれるように、今できることを最善を尽くして、今日もやっていきたいなと思います。以上です。
はい。私は、主が必ず、約束を果たしてくださるということと、主に従うことが、祝福の秘訣であることを言ってられました。今日一日のスケジュールの中で、主に従い、また聖霊様の導きに従うことを、意識しながら、今日の生活をしていこうと思いました。今日は夜に、ミシジャンの家を訪問し、福音を語る機会も与えられていますけれども、基本的に主に従うことを念頭において、いらっしゃいと思いました。以上です。
はい。私は、北海道選挙旅行のための準備をいろいろしているんですけれども、その中で結構自分で想定した動きというか、これをこうしたらこうなるだろうとか、これをこうしたらいいんじゃないかっていうものがいろいろあったんですけれども、それなんか一切できない状況にあって、なんかスケジュール的にもいろいろ無理だなと思う中で、どうなっていくんだろうという不安があったんですけども、神様がもっと大きいことを期待しなさいと本当に語ってくださっていて、今朝の御言葉でもその確信をいただくことができました。私は今年私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの理解をはるかに超えた大いなることをあなたに告げようって御言葉をいただいているんですけども、この御言葉を神様は果たそうとしておられる、果たしてくださろうとしているんだなっていうことを感じて、全てを委ねて、そして神様と共に喜びたいなと今朝は思いました。では最後一言お祈りいたします。愛する天の神様、それぞれに仕事を与え使わせてくださっていることを感謝いたします。神様の御言葉に聞き従い、今日信仰を持って一つ一つ備えていきます。主よ、どうぞあなたの大いなる御業を示してください。表してください。人々をあなたが生き返らせてくださいますようにお願いします。大いなることに期待します。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では、素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。